どうも、文学フェス放送部です。岡山文学創造ラジオは文学フェスティバルをもっと盛り上げたい3人による雑談ポッドキャストです。文学フェスティバルのこと、岡山ゆかりの作家について、文学創造都市岡山の取り組みなど、本にまつわるあれこれを気ままにおしゃべりしています。進行を務めますキビト出版の森安と、
本の森セルバ岡山店の横田と、
岡山市文化振興課の流れをでお送りしています。
よろしくお願いします。今回も引き続き秋田雅子さんに来ていただいてます。
わー、秋田雅子です。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
なぜこれが名画なのが出たということで、
はい、
はい、走ってきていただきましたけども、
走ってきていただいた
走ってきたんですか。
すぐ近所からね。
そうなんですね、
はい、走って帰れる感じで、
はい、素晴らしいで、絵の話はもういいから本作りの話をしようということで、
はい、あのラジオで絵の話するのって結構厳しいんで、
確かに
そう、聞いてる方もイメージしにくいと思うし、ね、あと、もう本当に私ずっと絵の話してるんで、はいはい、絵の話じゃない方したいなってちょっと、
はい、いやもうそんなね時のための文学創造ラジオです
そうそう、受け皿、
受け皿、
受け皿がね、明らかに
今日はそしてなんかおすすめの本を持ってきていただいて、
そうなんです、
まずはこのちょっと紹介していただくとこからやりましょうか。
本作りって、まあ、本とか、ね、出すと、うんうん、つい皆さんね、あの、うん、著者の名前ばっかり目がいくと思うんですけど、うん、まあ、あの前回もお話ししたんですけど、まあ、編集者さんとか想定家の方とか、うん、あの DTP 担当してくださる方とか構成の方とか、そういう方たちと一緒に本を、まあ、みんなで作ってるものだっていうことを、まあ、お伝えしたいなって思うんですけど、うんうん、さらにですね、その先に、うん、あの作った本を売ってくれる書店の、 あの、版元の営業さんとか、はい、あと書店の方々っていうのもすごく重要な存在なんですね。で、私がお世話になっている朝日出版社というところは、あの、うん、とんでもない名物営業マンがいまして、あの、うん、橋本さんという方なんですけど、その方はですね、あの営業、版元営業という枠にこう収まらないっていうか、ちょっとあまりにもそのなんていうか、こうアーティスト性が高いといいますか、うん、あのいっぱいあのジンを作ってらして、その自分の日々の営業活動をジンにしたものを毎年一冊出してらして、で、あの独自のレーベルで17時大金社っていうのも作られてて、
17時大金社、
はい、
全部漢字ですよね。
そうです。で、あの製本業に今携わってる笠井留美子さんという方と2人で立ち上げたレーベルなんですけど、ここから出るジンがですね、あの誠にあの豪華で、
う
ん、まず第1本、これ第一発だったのかな、最初は埋もれる日々っていう、あの本なんですけど、これあの帯がですね、武田砂鉄さんが書いてるんですよ。
あ、本当ライターの武田さん。
ジンでこんな著名な方がこの帯を書くっていう、その本を読んでカレーを食べて本屋に行く、ああ羨ましいと思ったけど自分もそんな生活をしているって、こう豪華な帯がついていまして、でなんかこう、なんかちょっとこう営業の方って言ったらこう、ね、どちらかというとこう、うん、裏方っていう感じに思うかもしれないんですけど、もう全然なんかあのずっともうこう出版業界多分この知らない人いないんじゃないかっていうぐらい有名な、ね、書店の横田さんなんかも、ね、ご存知の、
お会いしたことあります。
逆に書店員さんは営業さんの方がつながりが近いですよね。編集とかの人がこう本作るの分かるんですけど、でも営業さんがっていうのは珍しいと思います
よね。そうなんですね。文章もうまいし面白いし、あの なんかあの不思議なんですけど、著者と営業の方って本当に接点そんなにはないんですけど、はいはい、私あの毎年橋本さんの陣を読んでるので、はい、めちゃくちゃ知ってる人みたいな気持ちになって、すごい勝手に仲良くなってる気持ちで、なんかこう、うん、でもそういえばちゃんと話したことあんまなかったなと思うけど、なんかまあすごい知ってる気になって、うん、どういう気持ちでその版元の営業の方が毎日仕事してるのかとか、はい、そういうのとかが分かると、まあ、本作る時にもですね、そのなんていうかこう、うん、できて終わりじゃなくて、あ、なんか営業さんと一緒に何かやりたいなとかっていう気持ちにもなるし、だからイベントとかもやりたいなと思うし、はいはい、なんか営業の方があの書店に行って、そこで書店さんで写真撮って、まあ、X とかで上げてくださってたら、私もなんかその場に入れてほしいみたいなそういう気持ちになったりして、でその橋本さんとすごく仲がいい、あの千葉県の、志津にある、常盤書房志津ステーションビル店の日野さんという方がいらして、その方がですね、
本屋さん、
書店の日野孝弘さんというんですけど、この方は書店員歴30年、酔っ払い歴はもう何年かわからないっていうのをプロフィールに書いてあるんですけど、X でいつも缶チューハイをね、あのすごい写真に上げてらして、で、あの 私のイベントにも来てくださったりして、でなんかこう、うん、あのシズですごい私の本を売ってくださって、でシズノーベル賞っていうのを毎年発表されてるんですけど、うん、私もここはなんと2度も受賞しています
。
すごい、シズノーベル賞1冊ずつってことですか？
1冊ずつです。
シズノーベル賞受賞者、
そうです。だからもう2度、7年ぶり2度目の受賞っていう、
7年ぶり2度
そうなんです。
出せば必ず受賞される、
うん、甲子園みたいな、
うん、そうなんですよ。
シズってどこですか？
千葉県の佐倉市です。
成田空港近い。
そうです、そうです。で、あの、この方もまた本屋さんで書店で働いてる日々を書いた本で、本屋なんか好きじゃなかったっていう、うん、あのタイトルの人を出してらして、
ね、本屋さんなんですよね。
そうです、そうそう。で、この方の本とかやっぱり読むと、あ、書店員さんってそういう風なことを思いながら本を売ってくださってるんだとかってね、そういうことを思ったりすると、なんかこうすごい、普段本作ったり文章書く仕事ってめちゃくちゃ孤独で、も主にね、家と図書館の行き来しかないんですけど、なんかお友達ができたような気持ちっていうか、仲間に入れてもらった、そのなんていうか、この出版エコシステムの中に自分も入れたみたいな感じがして、でなんかこうできるだけ私もなんかこう、あの、仲間に入れてほしいなっていう、こうそういうスタンスでこう行ってて、まあだからシズに私も行った時には本屋さんでいっぱい本買ったりとか、一緒にご飯食べに行ったりとか、でもそのお仕事の話とか聞いたりすると、なんかそれがまあ実際にどれぐらい私の本にそれが反映されてるかどうかわかんないんですけど、ああ、こういうのを書店員さんが売ってくださってんだなとか、製本の人たちはこういうのを梱包してこうやってその取り次ぎに渡してるんだとかね、そういうのが分かると、なんか単に文章を書いて情報っていうのを提供してるんじゃなくて、ものづくりの輪の中に入ってるっていう、そういう実感がすごいできたのがすごく楽しかったんですね。なので、その結構最近その出版に関わってる方々がジンを出してくださってるのすごくありがたくて、これが日野さんの本屋なんか好きじゃなかったもそうですし、書店営業の橋本さんの埋もれる日々とかもそうですし、あの笠井留美子さんのあの製本に関する本とか、あのあとはあの構成の牟田さと子さんの、
そうですよね、構成の本なんかね、今までそんなに
牟田さんは結構その構成っていうものがどういうことやってるかとか、構成やってる上でどういうことを考えたり思ったりしてるかとかって、そういうことをあのエッセイで書かれてたりして、そういうのを読むと、結局その構成を受ける側としても、そのあ、そういう風な意味だったんで、分かってないとこあったんですよ。なんか書いてくれてるのにちょっとそのうまくつかみきれてないことがあったんですけど、牟田さんの本を読んで、あ、なるほど、ここを気をつけとけばいいんだとかみたいなのが分かるようになって、すごくありがたいなと思います。
書いてあるけど分からないっていうのがあるんですか？
あのね、なんかどこが、どう反映すればいいのかが分かるんですね。書いてあることの意味は分かるんですけど、うん、ああの一応書いてくれるけど、じゃあこれをどっちにするかっていう判断は自分でしなきゃいけない、う
ん、
そう、
著者に委ねられるんですからね、
そうなんですよね。で一回あのこれ私があの週刊文春で連載してるんですけど、そこであったのは作者不詳っていう作品があったんですね、うん、作者名が分かんない、うん、でそれはその構成の方からこれは、うん、カットでいいんじゃないですかっていう風な提案が来たんです。で、
その英語と
英語とじゃなくて、その作者不詳っていう、
その文字自体を取ってしまって、
タイトルがあって作者不詳って書いてたんですけど、うん、でも作者不詳なら書かなくてもいいんじゃないですかって言う提案が一回来たんですけど、そこで私も一旦そういえばと思って考えて、うん、あえてこれは作者が分かんないなってことを前景化させたいなと思ったんで、うん、これはままでいきますみたいな指示が出せるのも、やっぱりそれは聞いてくれたから私も考えることができて、編集者ともそれを共有できて、これはあえてでいきましょうみたいな話ができるようになったんですけど、そういうのもあの構成の方一応そういうの聞いてくださるんですよ。でそれをどうするかこっちなんですけど、そのさじ加減とかがちょっと分かってなかったんですけど、やっぱりそれは構成の方もすごくこう、これは指摘するべきかどうかっていうのはすごく悩むことが多いっていう。でも それでもしその指摘がなかったら編集者とそこを共有できないですよね。でも編集者と共有するきっかけができたのがその指摘だったんで、
指摘をね、2人とも編集も読むし、書、うん、ちゃんもチェックするので、うん、そこで、うん、あ、これどうしようっていう話がね、そこでできますよね。
そういうこととか、まあ、そう、ここに実はですね、皆さんの聞いてる方には分からないと思うんですけど、実はここに牟田さんにあの構成していただいた、なぜこれが名画なののゲラがあるんですね、
う
ん、
ゲラっていうのはこう試し刷りみたいなやつなんですけど、うん、それに構成者の牟田さんが 細かい字で鉛筆でいろいろ書き込みを入れてくださっている
そうなんですね。これの中にあの情報が、うん、あの確認しているものを確認済みっていうのと未確認だけど調べても確認できなかったっていうのとおマーク分けてくださってるんですね、うん、なるほど。そうすると確認済みのところはもう私はもう牟田さんを信じて、うん、あとはもうね、うん、もう自分を信じていくんですけど、うんうんうん、
まあ、この
未確認の部分だけもう一回自分で一応確認するという作業ができるわけです、うん、こういうことも意味がちょっと分かってなくてどうすればいいのかっていうのが段取りが分かってなかったというか、でももう未確認のとこだけちゃんときちっと確認すればまあまあ大丈夫だろうみたいな、そういうふうに、そういうふうな段取りとかも最初は全然やっぱり分かってなかったですね。
未確認のところは未確認、これ未確認ですよ
調べて
書いてあったら、うん、次何するかっていうと、うん、自分で確認しに
行くってことですか。そうもう一回、一回やっぱ確認はしてるんですよ自分でも。だけどもう一回改めて何か間違いがあったらいけないから一応確認して、それを編集者と共有して、うん、じゃあ OK だねで大体普段そうやって進めて、
構成の方が裏を取りに行ったけど、うん、ちょっと確認ができなかったよ、うん、っていうことになったら、うん、もう一回再確認
する、もう一回再確認するようにしてます。そこだけ一応気をつけとこうみたいな、うん、大体あの構成の方だと多分間違いが起きやすい部分っていうのも経験でね、うん、大体多分ある程度分かってると思うんで、でなんかこういう私の本なんかの場合だとタイトルがやっぱり翻訳なわけですよ、うん、そうすると本、うん、あのタイトルが元のタイトルはドイツ語だったりフランス語だったりするのを日本語訳する過程で、
う
ん、
そうですね、
やっぱりこう揺れがね、うん、揺れが表記の揺れがあるんですけど、どこで統一するかっていうのでやっぱり一番一般的なのこれみたいですよって提案してくださったりとか、うんうん、
それも全部調べるってことですね。
そうです、そうです、
全部、うん、
そうです。違いがあったらこれこっちと違いますけど、うん、みたいな指摘はすぐできますよね、
うんうん、
カラバッジョとかさ、ね、
うんうん、
ブーに点々が歯になってるとかなんか入ってたりするんですよね。そういうのをいちいちこうやっぱそれをチェックしていく。
さっきちらっと見たらその絵のタイトルとかでなんか A と B のなんとかっていうのが、
うんうん、
この A と B が逆だよみたいな指摘が入ってたりもしたけど、ね、
そうそうそう、まあ、そういうのでもあのうっかりミスとかもいっぱいあるし、あとは本当に結構今回のあの場合は、細かいところそういう情報を確認してもらうっていうのもあったんですけど、はいはい、その話の流れの中でこことここ矛盾してないかどうかとかっていうのも大きいところはやっぱり指摘してくださるんですね。でそれも、はいはいはい、なんていうかどこまで踏み込むかみたいなのはやっぱりその牟田さんにとっても毎回悩むとこだみたいなことを、うん、ご著書で読んで私も知って、だからそう考えるとわざわざ牟田さんがここでこれを言ってくれてるってことはどういうことだろうとかって考えれるようになったのが、そのやっぱりすごい断片的なやり取りでしかないわけです。直接お会いしてるわけでもなかったし、でもその牟田さんの本を読んでると構成する人の立場っていうものを考えるとなんかすごく意味が読解しやすくなったっていうか、だから普段他の媒体でその構成見るとき受けるときでもですねすごくあの勉強になってて本当にありがたかったなと思います。だからなんていうか自分でね本とか書かれる方とか人とか作る方もあの自分で構成するための本とかもね今出てますし、ああいうのとか見るのもすごく勉強になると思うし、あともう一つやっぱり思うのが大手の出版社から本を出すとかそういうプロの手を通して本を出すことの意義って実は一番大きいところは、まあ、編集者の力ももちろんありますけど、この構成を受けることができるというのはすごく大きいことだなと思います。それは信頼度が高くなることだと思うし、そういうふうな意義がすごくある作業なのになかなかみんな見えないじゃないですか。完成した本ではもう見ることがないので、こういうゲラを通してしかなかなか こういうことがあったんだということがね分かんないと思うので、そういうふうな、凄さがこう見えない凄さをですね今伝えたいみたいな、完成した本にはもう残ってない凄さを、見て知ってほしいなと思って今こういうの話してます。
だってその構成を入れるっていう行為もそうだし、その本を、印刷すること自体も、今この一般消費者である私たちになかなか見えなくて、
そうですよね、
でそこの出版社さんがその版元さんと呼ばれ、でその書店さんに営業をしていてとか、でそのイベンでその書店でイベントを仕掛けたりしてるんでしょまだあんまり分かってないけど、
書店からの依頼もあります。
書店にね、でもその書店に行ったらそれは書店員さんとか見えてるし、本棚は見えてるけど、その後ろ側とかこう間何をしてるかとかは
やっぱり
こう
そう、今回も私がその製本のこの17時代勤者から笠井留美子さんって方が出している本で勉強したのが、その本をね、あの想定をするためにあのつかみ本っていうのを作るんですね。真っ白な本のこの本の同じ体裁なんです。同じ紙を使って同じ形にするんだけど、何も印刷されてないものを用意して、でそれをもとに想定の方がデザインするそうなんですけど、そのつかみ
本ページ数とか
も、もう一緒にして、して、そう、厚さとか立体感が分かるように、それをあの作るのは実は手作業らしくて、1個しか作らないからつかみ本って、でそういうものを作って、それをもとにデザインされてるってこととかも、実は私も知らなかったんですよ。で、そういうのをもう知らないで、私とかも原稿書いて送ったら、もう終わったって言って、もうね、もう死んだように眠るだけだったんですね。絵を見る技術の時はそうだったんですけど、今回は、その笠井さんの本読んでたんで、つかみ本なるものがあるんだって、うん、まあ今回はなんか作んなかったらしいんですけど、絵を見る技術の時とほとんど一緒だから、まあ、これを元にだったらしいんですけど、あのああそういう作業があるんだってことの、実は著者でもあんまり知らないことが多くして、
つかみ本は特にこのどの紙を使うかで紙の厚みが1個ずつ違う、うん、でページ数が今回は250ページだから250枚重ねる、あ、まあ、半分ですけど、うんうん、重ねてこの背幅っていうのが決まってくると、う
ん、背拍子、
この背拍子の幅が決まらないとデザインこれできないですね、うんうん、こう開く、
あ、
ここの幅が確定しないとこのデザインにはならない
ので、タイトルの、ね、文字どうするかとか、ね、うん、そういうの
か、その、ね、何文字書けるか、うん、大きさも、
うん、そうなんです。
掴み本っていうのは掴む、
束の束です。
束み本、うん、つかみ本っていう。
そうそうそう。うちもたくさんありますよ。だから毎回作るので、うん、もう紙が全部白い状態の本が。
はいはいはいはい、私はそのつかみ本の存在本当に最近知ったんですけど、ムタさんとこの前話してから、ムタさんは私はもう毎回もらうんですとかって言って、記念品でもらってるんですって言ってから、え、私ももらえばよかった、
そうです、一つとは言わずちょっと作ったりもします。
うん、そうね、
で例えば紙の検討の時に紙を違って2つ用意したりとか、うん、じゃあこっちの方がいいねと、こうめくった時の紙の柔らかさとかが、で、うん、厚みでちょっとまたそれも変わったりするん で、 いくつか種類を作って検討して、あ、もうじゃあこれぐらいの柔らかさでいこうかみたいなことはやったりしますね。
そう、こういう話って聞かないじゃないですか、ね、だって出て、あの森保さんとか毎回やってるから、こういうことを特別喋ろうとか思わないかもしれないけど、こういう話面白いじゃないですか。
だって僕は今のつかみ本もね、ひらがなつかみに本だと
つかめる
つかみの、
まあ、実際つかめもしますけどね。
どうやってできてくるか、
そうなんですよ。あとはその私の本はこのカラーなのにすごい値段を抑えてて安いって言っていただいたんですけど、それは、
ね、ありますね。
これはですね、例えばですけど、ちょっとね節約してるところが多くて、ここのこのこれないんですよね、見返しとかがないんですね。
あ、見返しないですね、うん、見返しっていうのは表紙をこうめくったところに、うんうん、ね、1枚こう色紙みたいなのをペタッと貼ることがあるんですけど、そうだな、例えばこのこの青のパティニールでと、これ
あ、なるほど、
これがね、表紙と本体、本文の本体をくっつけるための、ここであの補強のために使う紙が見返しなんですけど、これ今
それ
今回つけてない。
そうなんです。そこで、そういうところでちょっとあの細かく節約してたり、例えば絵を見る技術の場合は白黒のになってるページもあるんですね。で、
そう
です、白黒でも意味が通るところだけ頑張って白黒にしてちょっと抑えたりとか、なんかそういう細かい努力をその編集者さんが頑張って考えてくださる。
これもね、16ページ単位とかで一応この台だけ
色
のくらいしようっていうので調整してますよね。
あとはその紙が無駄にならないように、その16の倍数のページにしようとか、そのページ数に合わせて、実は絵を見る技術はもうページ数が先に決まってて、そのページに合わせて私が文字を増やしたり減らしたりとかして、ページ単位で1行2行を減らしたり増やしたりとかして、それで調整してやってます。
割とじゃあ三戸さんが作られたレイアウトありきでこう、
そうですね、ね、
収めていくみたいなスタイルで、
うん、そうですね、でその見開きでやっぱり絵がちゃんとどのページにも一応絵が入るようにっていうのは、うん、まあ、何ページかはそうなってないところもあるんですけど、できるだけどのページにも絵が入るように、でそういう風に内容を調整してっていう風に考えて書いたんで、結構そのなんていうかリーダビリティとかページ割りのために文章を切ったり削ったり貼ったりとかは結構してます。
じゃあ割とゲラの段階で手が入るっていう、
う
ん、
そうですね、
ゲラ試し刷り、うん、1回こうレイアウトが上がってきて、それを見ながらまた調整していくっていうのが
結構あるということですよね。
なんかこう勝手なイメージ、うん、内容ありきでレイアウトを後で調整して、うんうんうん、うまいこと収めていくというのかなと思ったけど、そうじゃない作り方もあるってことですね。
やっぱりそうですね。で、文字ばっかりの本だったらそれでもいいのかもしれないですけど、やっぱ絵の話しながらだとどうしても、あとやっぱり文字ばっかりのページがあると威圧感があると思うので、できるだけどのページにも絵をって思うと、私もあの原稿の段階で結構もうこのページにこの絵をっていうのはある程度は私も決めてるんですけど、うん、そういうことは結構考えながらやりましたね。
だってその絵と、なんていうか、このロジックとか技術とかを話していくから、こうこうこうこうなんだよって書いてあって、図示とかしてあって、で絵が次のページだったりとか、
ね、
前にやってとかになると、うん、なんか
また見にくいですよね。
1ページめくったらもう全部忘れるじゃないです
か。どこだっけとかってめくってる間にもう読んでるとこ忘れちゃう
けど、それがないですもんね。
綺麗に。
そのために内容を結構変えてるところもあって、うんうんうん、だったらもうここだったらこの内容入らないから、これだったらこのページに入るようにこっちの内容にしようとか、うんうんうん、この絵にしようとかの差し替えとかもやったりしてて、
うん、確かにね、このレイアウトだとここに入れたいんだけど、うん、どうしてもね、うんうんうん、ここのこれ入っちゃうとまた文字がこうずれちゃうから、
そうなんです、そうなんです、うんうん、結構そういうことを考えて、本当そのでもページ数を先に決めとくと紙が無駄にならないんで、やっぱそういうところでも節約できるので、極力値段を抑えれるためにはそういったところの調整もしてるんですよね。
うん、さっきのその色のカラーとそのモノクロを16ページずつその折ったり作ったりとか、
うん、分けているところっていうのは16
ページ連続で黒いところってなくないですか。
あ、だってあの印刷物ってそういう風に連続じゃないですから、その大きいやつを折りたたんでやってるから、はいはいはい、だからこの黒い白黒のページのところが同じ1枚の紙だったんだなっていうのが分かると思いますね、これ元に見るとね、
うんうん、あ、大きいのに印刷して、
うんうん、
でそれを折って切ってやるから、その大きい時の、
う
ん
う
ん、
そうそう、
は全部黒だけ
ど16ページ連続でページに本の中に差し込まれているわけではない、
はい、うん、です、
ね、そうね、うん、私もよく分かってない、うん、
だからこの折り方とか、
うん、もうそこから私たちは見せてもらわなきゃダメですよ、
うん、そうですね、
うんうん、
もう
でも
絶対誰に
も人に説明でき
ない、パラパラ入ってるんです
よ、これ多分裏と表で違うのかな、じゃあ
だから私もそこは具体的にどうか分かってないんですけど、うんうん、その節約のために色が分かんなくても大丈夫なところは白黒にしてるっていうこと で、うん、でそれの選定は編集者がここならいけるんじゃないですかね、ここならいけるんじゃないですかねって言って
両面ともモノクロにしちゃったら16ページ続けてモノクロになるはずなので、うん、そうじゃないとしたら、うん、多分裏表で、
うん、私そんなぐらいさんが入って
るっていう、ね、私もそんなに分かって、ね、あの今喋ってる、
なるほど、ね、
私秋田もそんなに分かってないですよ、です私秋田も分かってませんよ、
ね、いやでもまとまってモノクロのページないですよね、うん、
ないない、
確か
これここのページ白黒でいいですよね、
はい、そこ白黒ですけど、は
い、うん、なんかねこういうそういうことも考えて、まあ、その割となんていうかその内容さえ良ければいいだろうとかじゃなくて、割と細かいところを、うん、きっちり詰めながら頑張って作ってる感じですね。
あと算数が相当得意じゃないとできないと
算数、いや、はい、だから大月さん頑張ったっていうことで、本当大月さんが頑張ったっていうことにも尽きる、
そうですね、
だってそのページの何ページ目にこうしたら、はい、このページとこのページはモノクロになるっていうのを頭
そう入ってないと台割りっていうのがあって、それでちゃんと
ですよ、ね、
台割り送ってもらってるんですけど、私見てもちょっともう分かってないんで、すいません、あのもうじゃあ秋田さんはじゃあ内容頑張ってくださいみたいな感じでごめんなさいごめんなさいって言いながらやってる、
それも頭に入った上でこうこっちにしたらあっちにしたらっていう提案を全部されていて、
その辺の編集者の仕事って割とさっきも言ったその節約する金勘定みたいなのもやっぱり大事なんですよね。
あと絵を選ぶときもそのパブリックドメインになってる絵ばっかりにしました、
うん、あ、それはお金がかからない
から、かからないからその、うん、だからもうそのどの絵使うかっていうんで、作者が何年に死んでるかばっかり、もうとにかくこの人いつ死んだこの人いつ死んだばっかり調べて、
切れてるかどうかばっかり
の、いい話だ。
で、あのこのなぜこれが名画なのはちょっとあの出版がの予定より遅れたんですけど、おかげでアンリマティスのがパブリックドメインになりまして、
編集中に、
そうなんですよ、編集中に、そう
素晴らしい
素晴らしいね、で、だからもう本当にずっと誰がいつ死んだか、だからすごい いつ頃までこの画家生きてたっていう情報結構頭入ってて、大体あの辺の画家今ちょっと危ういなとか、
まだ切れてない
か、そうそうそう、だから、ね、
そうか、
あの秋田さん 現代アート苦手なんですかって言われたんで、違うんで、現代アート使ったらお金めっちゃかかるんだよって言われて、使用料かかるからって。ただちっちゃく使うんなら、引用になるんならいいんですけど、やっぱガバッと大きく使う場合はやっぱり著作権、あのその使用料払わなきゃいけなくなるんで、あの引用の範囲になるぐらいちっちゃくしてることもありますけど、でもその絵を見る技術の時も、いやこれは使用料払っても使おうって大月さんが言って、編集者の大月さんが言ってくださったやつは何枚かは使用料払ってても使ってます。だからすごい私現代アート苦手な人だと思われてます。まあそんなすごい得意ではないかもしれないですけど、あのお金の問題ですっていう
事情があったん
です。そうなんで、
こんだけ絵使ってるからめちゃくちゃかかってると思ってたんですけど、
その話しましたね、
ね、きっと
パブリックドメイン
高いよねって思って
たけど、これって所有している美術館とか
に
は
ないです。
あ、
だってもう著作権が切れてて、平面のものを写真撮ってもその写真に著作権発生しないんで、
平面のものを写真撮っても、
うんその写真に
どういうこと、
立体物だから彫刻だったら写真撮ったら写真撮ったカメラマンの著作権が発生するんです。だから平面の場合はそれが発生しないんです。
絵は写真撮ってもカメラマンの著作権も、うん、
ない。ただ考えたらちょっとおかしいですけど、例えば金箔とかがの絵とかだったらライティングとかやっぱすごい技術的なものあると思うんですけど、それでもやっぱ発生しないんですよね。
あのこれだ、
その辺もマージングがあるんだな。
そうそうそう、だからすごく
金箔使ってます
か、ね、そう、最初からもこの絵本をその絵を見る技術を作るときはもう多分そんな予算使えないだろうから、もうこれも絶対パブリックドメインの絵を中心にやろうというのも戦略として最初に決めてて、
じゃあその拡大したり切り抜いても、
うん
そこはまあパブリックドメインだから、
うん、そうそうそうそうです。
美術館に飾られてるからって言って美術館も別に権利は
ない
ある
わけじゃない。その絵は所有してるけど、
そうそう
そ
う、
その著作権は、
著作権は常に作った人にしか
ない。あ、そうか、
うん、
著作権はもう作った人以外には絶対無理なんですよ。
そっか、
この本って、はい、あの今流れ子さん持ってますけど、
はい、
著作権流れ子さんにはないですよね
そうそうそう、
持ってるだけだ
から、こちらに、こちらに。
そっかそっか、そうね、そう、持って誰が持ってるかじゃない、
1個しかないとしても書いたのは秋田さん
の
みたいな。
面白いなと思うのが、これだけのバンドメンバーで作ってるのに、うん、著作権は丸々私のものになるっていうのは不思議だなと思いますけど。
あ、そうそう、バンドメンバー皆さん、ね、ちょっと復習しましょうか、バンドメンバー、
はい、
はいはい、あのボーカルの秋田さん、
はいはい、私ボーカル作詞作曲っていう感じ作詞作曲のボーカルみたいな。
なるほど、
バンド絵を見る技術のボーカル秋田さんと、先ほどあのずっと名前が出てるベースの大月さん、はい、編集の方、
編集、
はい、で、高越の文太さんはキーボードということで、はい、で DTP をされた小汐見さんがドラムス、
ドラムスです、
ね、で、デザインの水戸部さんがギターということになってます。
かっこいいギターリフっていう感じの ね、うん、ね、もうねすごいあの印象的なこのデザインをね
かっこいいですね。
そう、水戸部さんのこの
デザイン、ギターの
話をしてみましょう。そうで、水戸部さんにお願いしたきっかけっていうのが、
はい、
その、うん、想定誰にしてもらおう、どなたにお願いしようって言って、こう大月さんがいくつか候補出してくださった時に、うん、もう絶対水戸部さんって私思ったんです、うんうん、
まあ、絶対絵を見る技術の時に、
うん、そうです、はい、で絶対水戸部さんだなと思ったんですけど、大月さんが、うん、私お仕事したことないんですよね、でもお願いしたいなみたいな感じで言ってて、でいや水戸部さんのデザインっていうのは、うん、あのすごくシンプルで、その、うん、そぎ落としてて、だけど、うん、なんかこう本屋さんで見た時にすごく目を引くデザイン ですごくスタイリッシュで、うん、せっかく美しい芸術とかすごい素晴らしい芸術について書いてるのに、うん、本のデザインが素敵じゃなかったら、うん、中身と合わないじゃないかと思って、うん、絶対素敵なデザインにしてくれる人に頼まなきゃダメだと、できるだけシャープな方がいいなと、なんか本中系よりはやっぱりその、うん、技術とか構造とか造形とか言ってるのがちょっとシャープな方がいいと思って、はい、だったらもう水戸部さんだと思って、うん、で大月さんがちょっと私お願いしてきますって言って、うん、受けてくれましたみたいな、割とす
っと
すっと、なんで受けてくれたんだろうと思うけど、受けてくださって本当良かったなと思います。本が売れた理由 の8割ぐらいは水戸部さんのデザインじゃないかってちょっと思うぐらい、やっぱりすごくスタイリッシュなデザインしてくださったなと思います。
かっこいいです。長野さん多分水戸部さん同い年だと思います。
マジですか。
我々と、はい、
どうしてこんなに差がついてしまった。どうしたんでしょう。
この水戸部勲さんっていう方は、あのすごく有名な想定家の菊池、信義さんっていう方のお弟子さん で菊池さんの映画があるんですね。あのドキュメンタリー映画で包んで開いてっていう、すごくすごくいいドキュメンタリー映画なんで、あのアマゾンプライムで見れるんで皆さん見てください。
アマプラで見れるん
ですね。で実はこのアマプラで見れるこの包んで開いてっていう映画の半分ぐらい水戸部さんが出てて、でほぼ半分水戸部さんが喋ってるんですけど、そ その水戸部さんがやっぱ本のデザインっていうのはやっぱりこうすごくやっぱ仕掛けれるもので、このなんか自分のこうデザインでですね、その本屋さんにインスタレーションみたいにこうバーッと本が並ぶとこも本当にギャラリーで展示、作品展示してるみたいなものだと思って、そういうことができるのってやっぱりすごい面白いなと、しかも全国でそれができるっていうのは面白いなっていうふうにおっしゃってて、で私もそれはすごく思ってたんですね。本屋さん行くとやっぱりすごくこう優れた装丁家の方が作った本ってやっぱ目を引きますし、やっぱ全然レベル違うなと思うし、で、そういうものが本屋さんに行くと見れるんだっていうことを実は気づいてる人がまだ少ないなと思ってて、で装丁家の方はそういうことを考えてやってるけど、それですごく本が好きな人とかはその装丁家で見て楽しんだりしてますけど、もっとこの面白さがみんなに伝わるといいなと思いまして、でその話をした時に、先日先ほどお話しした版元 の, あの営業の橋本さんがですね、
あの17時代金
社17時代金社の橋本さんがこの前みんなであの大きい本屋さんで水戸部さんのデザインを探せっていう遊びをやったんですで水戸部さんのデザインってすごく特徴的だから、水戸部さんの本をバッと見たら見つかるだろうと思ったら、結構真似してるって言ったらちょっと失礼ですけど、やっぱオマージュするすごい有名な方なんで似てるのがあって、だから水戸部神経衰弱っていう遊びを思いついてて、水戸部さんの本かなと思ったら違ったとか、やった合ってたみたいな、そういう遊びもできるっていうこと
で、真似したくなるデザイン
なんですよね。そうですそうです、本当に水戸部功で検索したらね、これ聞いてる方でいっぱい出てきて、ああの本この方だったんだって驚くと思うんですけど、そういう方なので、なんかこうそういうふうにですね、その想定の方も見てほしいなというふうに思います、うん、
これカバーを開いたら、こう1枚絵になってるっていうのがね、
水戸部功さんのデザインの特徴が、そのカバーをこう、あれこれ名前ついてるんですよね、その本のカバーの、そのなんだか表1とか表2とかっていうふうに、でベロって開いたらですね、全部これが一つながりになってるんです、でこれがそれを生かしたデザインにしてるっていうことで、本当に水戸部さんのデザインを味わうためにはやっぱり本買ってそのカバー外してベロって見なきゃ分かんない、ね、
書店ではさすがにちょっと
そうですよね
買ってやってね、
買って
み
てください。
でデザインとして出版前に上がってくるのって、この状態のこのカバーをベロンと広げた状態の、それで情報が届いてですね、この表紙でいかがですかみたいに来るんですけど、もう最初に見た時、ああもうやっぱり水戸部さんさすがと思って、はこう来たかと思ったんですけど、その本の中に出てくる2枚の絵をこう交互にこうつないでるデザインなんですけど、これがなんでこのデザインがすごいかっていうと、17世紀のオランダの風俗画を2枚表紙に使ってくださってるんですけど、当時のその17世紀のオランダの絵画っていうのは、その画家同士がすごく影響し合っていて、非常に似た絵が多くなってるんですけど、ちょっとした違いがたくさんある、だけどどっちがどっちを影響したかなくて、もうお互いに影響してるので、何がどう影響し合ったのか分かんないぐらい非常に緊密な関係があって、その絵をですね、こう互いこう それを連続してつなげてこう絵この表紙にしてくださっていることでですね、すごくこうこの絵の関係性がすごく分かるというか、一目見て分かるような、こうどっちが主体でどっちが銃か分からないみたいな、主従関係が分からない、どっちがの方がその先に生まれて後で生まれたのか分からないって、こうシミュラクルみたいになっているものがですね、この表紙でデザインされてて、あやっぱさすがだな、さすが水戸部さんだなと思って、やっぱ美術のすごいやっぱ詳しいんだろうな、やっぱりというふうに思うデザインで、こういうのも見てほしいなと。本当に本の中だけが名画じゃなくて、名画とか素晴らしいものがあるんじゃなくて、この本は本のデザインもやっぱ優れたデザイナーさんがデザインしてくださって、見るべきものだっていう、見る甲斐があるものだっていうことを、知ってほしい、気づいてほしいなって、気づいてることもいっぱいいると思うんですけど、そこを注目していただきたいなと思います。
ですね、カバー外してその外した状態の 中の本とかね、
広げてね、
表紙っていうのはこっちのカバー取ったところになるんですけど、そこもちゃんとデザインされてたりするんですね。
そうなんですよ、黒くてなんかこうキラキラした感じの、なんか星空みたいな感じの、
思った、星空っぽい。
そうなんです。
なんかね、帯もね、ちょっと金と銀で今回いい感じに並べて、
綺麗に見えるし、デザインしてくださって、
これでもやっぱり、ね、
家本棚のちょっと低めの本棚の上にこう面出しっていうんですか、この表紙が見える
感じで、面陳したいですね。
並べて置いてますよ。
そう、今回その秋田さんの名画なのが出た時に、やっぱり各書店がすごい面陳してるの、バーって並んでるのを一 パイ見て
麺を出して陳列する
。陳列、はい。
なるほどね。麺陳ね。
そう、さっきインスタレーションって言ったけど、ああ同じ本のその表紙がいっぱい並んでる風景すごいかっこいいんですよね。でもあれが本屋さんで全国で起きてるっていうところが
素晴らしい。そう、そういう観点で想定する方ってデザインしてるんだっていうことが、そこまでその話がですね、なんなら著者の方もあんまり分かってないことも多いし、ましてその、あの本あの書店で手に取ってくださる読者の方々ってそこ、そういうの分かった上で見ると、もう急に本がもうすごい、もう水戸部神経衰弱すごいやりたくなる。
はいはいはい、は
い、いろいろ他のね有名なあの想定家の方たくさんいらっしゃるんで、泣く井直子さんとかの泣く井神経衰弱とかやってもいいですし本当にあの本当いろんな方で
神々の遊びみたいな、
うん、そうなんですよ、なかなかね、うん、こんなメンチンとかいっぱいできないですから、ね、普通の方は、普通の方はできなくて、これは秋田さんだからできる、うん、いやーすごい、あのやっぱりギターのね、
うん、そうやっぱギター、
ね、技術のね、
ギターの技術がすごいですよね。でここで面白いのが、なんかこう本って著者のものではあるんだけど、想定家の方って その人の本なんだけど自分の個性も出さなきゃいけないっていうところが、そのせめぎ合いがまた面白いなと思うんですよね。本の個性もちゃんと出してくれるけど、そこにちゃんとあの自分の個性も出す、そのさじ加減っていうのがやっぱり優れたデザイナーほどそれができてて、で決してその水戸部さんが前に出るんじゃなくて、ちゃんと私の本を表現してくださってるけど、やっぱりその想定詳しい方はこれ水戸部さんでしょってやっぱ見て分かったらしくて、あなんかすごいなと思いました。
一流の仕事になるとそんな感じ、
そういうね、そういう一流のデザイナーの仕事をで、そこも味わってほしいなと思います。本当中身だけじゃなくて表紙だけでも十分本当楽しいと思います。
いやこれでだいぶバンドメンバー紹介できてきたんですけど、はい、もう一人残っていまして、
はいはい、
ちょっとこれは次回ちょっとやってみましょう。
はい、
はい
はい、
ではちょっと今回はこれぐらいにして、
はい
はい、岡山文学創造ラジオでは書店員による活動日誌をノートに連載していますので、ぜひそちらもチェックしてください。番組への感想などは X でハッシュタグ文学創造ラジオでぜひつぶやいてください。文学フェス放送部への入部希望、それからスタジオ観覧なども随時受け付けています。お気軽にお声掛けください。はい、ではまた来週、
また来週、
ありがとうございます。